狂い咲き。離婚をし、5年の月日が経ち、心の傷も癒えてきた。長すぎた冬だった。仕事で地方に行く機会が多いので、素敵な男性に出会うチャンスも多い。ある地方で、同じ脳性麻痺で、同じ年の人と恋に落ちた。どこに惚れたか、私にもあまりわからないが、前向きに生きている彼の姿は美しかった。彼は30半ばまで両親と暮らし、教育を受けるチャンスさえなかった。これでは自分の人生何のためにあるのだろうと気づき、訓練センターに入ったという。そこで職員から、すごい障害者がいたぞ。お前は30年間何をやっていたのだ、と私の書いた本を渡されたという。その日から彼は、恋愛に憧れ、結婚に憧れ、家から出る決心をした。憧れていた人が目の前にいるなんて夢のようだよ、という。私は体の力がすべて抜け、心の鍵も外れてしまった。私はそんなに強くない女。5年間闇の中を歩き続けていたの、と言い、涙が止まらなくなった。男のぬくもりを全く忘れていた私が、唇で涙を拭いてくれたというその行為で、夢の世界にいるような心地になった。それから遠距離交際が始まり、毎晩電話をかけ合った。ホテルで一夜を過ごしたこともある。秘書の松本さんは、すべてその秘密を握っている。ベッドをくっつけたり、朝になり、みだらな格好を直してくれたり、まさに彼女はプロのセックスケアをしてくれたのである。軽蔑されてやめられてしまうかなと何度も思ったが、若い女性にもこういうケアを経験してもらうことが人間としての最大の信頼関係を築く教育だと思った。セックスケアを大胆にしてもらったのは初めての経験なので、松本美智子という名前は、私の人生に深く刻まれることになるだろう。誰かセックスケアをしてほしいときは、彼女に電話をかけ相談して来てもらうといい。断られるかどうかはあなたのエネルギー次第だろう。私は彼女に心から感謝し、尊敬している。簡単にはなかなかできないことなのだ。彼女は今、この原稿を代筆しながらニヤニヤしているが、彼女の心の葛藤はどうだったのだろうか。そのことについては、あまり彼女と語り合わない方がいいと思う。春風のように自然に彼女が勇気を持って受け入れてくれたのだから、それはもうよしとしよう。松本さんのような介助人がたくさん増えることを望むばかりだ。恋に落ちた彼とは4ヶ月で終わってしまった。傷つけたのは私の方である。小春日和の日、あまり暖かい風が吹くので、桜が咲いてしまうという現象が起きる。そしてすぐに桜の上に雪が落ち、桜は舞い散ってしまう。私も狂い咲きをしたのだろうか。でも確かに、今でも彼を尊敬している。35歳で小学校1年生の教科書を買い、5年間で中学3年生までを終えた。そんなエネルギーのある障害者は滅多にいない。何もできない自分を諦めて、人生を捨ててしまっている仲間たちがあまりにも多い。そんな中で彼は光って見えた。もう少し長く、彼にエネルギーをあげたかったのだが、彼と会っても心が躍らなくなってしまったのだ。障害者同士のセックスはなかなか大変である。不満だけが残ってしまう。そして私はあまり彼の前では自分のことを語りたくなかった。過去を手柄話のように語ってしまうと、 別れた夫と同じ結果になるような気がして恐ろしかった。誰かに愛されているということは、生きる上で最高のエネルギーになる。5年間くらいの社会経験しかない彼と、二十数年社会経験のある私とはギャップがありすぎた。カレーライスを作っても、辛みが一つもないカレーのような会話しかできない。これ以上彼を惑わしてはいけないと思い、別れを告げた。何かが私を変えてしまった。人を真剣に愛せなくなってしまった。これこそ、手や体が動かないこと以上に、私の一番のハンディキャップなのかもしれない。彼も同じように、女を抱くために自立生活をしたと、はっきり言っていた。発達の遅れた女性ばかりのある施設では、セックスボランティアが定期的に来ているという。女ばかりでヒステリックになってしまうので、園長が率先して実行したと、施設の職員の全国大会で発表された。これを聞いて、誰一人として手放しで素晴らしいことだとは思わないだろう。男性に聞くと、お金を払わないでできるのだから、男の方が得してるな、とも言った。どんな人間だって、お腹が空くようにセックスのお腹も空く時がある。セックスボランティアを真っ向から非難することは私にはできない。しかし、その女性たちが普通の地域で暮らしていたなら、彼女らの純粋さに惚れてくれる男性だっているはずだ。山奥の女性ばかりの箱に閉じ込めておくからこそ、セックスボランティアなどという仕組みが出てくるのである。発達が遅れていても、心と体は育っている。セックスボランティアということを考える前に、彼女らが地域のアパートで暮らせる方法を考えるべきではないだろうか。